ジオもっこもこパレード。
イケメンプログラマーと新鋭クリエイターのネットラジオ、
年間52年ニュース、
イエーイ。
イケメンプログラマーと新鋭クリエイターだから勘弁もいいんだよ決してラジオパーソナリティではない
ないからね
イケメンクリエイター新進クリエイターが趣味でやってるラジオだから、
そうそうそう、
別に勘弁もいい、
仕事の合間にね、
そうそうそう、余暇でやってるラジオ、
そうそうそう、最近流行りのアプリとかデバイスとかを紹介する
そうそうそう
ラジオですから、
新しい iPhone の予測とか
そうそうそうやるもんですから、うん、そんなにねトークが上手くなくてもいいけど、
そうそうそう、
なんか面白いっていうので、もうねしばらくやってますけど
もうしばらくといっても4、5年やってますけどすると
まあヘビーリスナーのシュピンさんからは誤報だらけだっていう話ですけどね、
業界屈指のって言って業界屈指の抜けたことには本当終わりにして訂正申し上げたいというわけで、業界屈指のイケメンプログラマー黒社長です
どうも、新鋭クリエイター T3000 でございますけどね、はい、いつまでたっても新鋭というわけで
新鋭クリエイター
そうですね、まあ正確に言うとルサンチマンラディオだっていう、
そうだね左寄りのルサンチマンラジオ
そうですね、うん、というわけで地球市民
地球市民
お送りしますけどもいやまあね、はい、クリエイターグッズのマックが、
ああそう、クリエイターに必須のマック、
必須のマックがね、
スターバックスコーヒーでタートルネックのセーターを着ながらいじるの必須のマックが、
そうですよ、まあ前回ね、うん、話した通り僕のマックが壊れたと、
ああ壊れましたね、
いうことで、まあハテナがね起動させた時に出てしまうっていう状況で、
あまあちょ
っ
とどうしましょう
みたいな、どうしましょうみたいな感じで
問いかけてくる感じじゃない
、うん、いや僕は使いたくてで起こしたのに
どうしましょうじゃねえ、
質問も質問で返されるよね、
もう使えないバイトみたいな感じでちょっとマイク
あれは調べたらあれですね、起動失敗すると出るらしいです、
うーん、
でまあ結論、起動失敗するならハードディスクをつなぐケーブルが壊れたということで、
結果良かったですね、そこだけで、
まあそうですね、
うん、
でまあそんなもんですよ、
そんなもん、
うん、病院なんかもね、医者いるじゃないですか、
うん、
医者って何でも調べりゃ分かるとか思ってるけど、
うん、
多分俺がパソコン直すとあんま変わんなくて、
うん、
これかもこれかこれだけど、
うん、
まあ、とりあえずこっち疑ってみるかってやって治療して、うん、あ違ったらやっぱあっちの方やったわみたいな、
うん、
そんな感じで出ると思うんですよ、
なんかこう出る症状からある程度原因を絞って、
うん、
どんどんこう狭めていく、
まあ、いわゆる切り分けというやつですね、
うん、
原因切り分けというやつですね、
うん、まあ、この症状だったらまあハードディスク周り、うん、まあ、この症状だったらハードディスクじゃないな、このケーブルかなみたいな、
うん、
まあ、結果そうだったっていう話なんです
ね、まあ、理系の仕事には絶対必要な才能だから、
うん、なるほどね、って考えると僕は多分医者とかにはなれないんだなって思いますよね、
うん、フィーリングでってそうフィーリングか惰性でなんか薬処方してしまいそう
だ、やるなら多分気候子とかでしょ、
気候子読み取る感じのやつ
多分それだったらっていう
僕は医者でよ、うん、まあ、今回大手術、回復手術をね、したにもかかわらず原因が違ったということで、医者でいうと偉いことになりましたけど
まあでも結局、まあ黒シャチは町の病院みたいな感じで、
はい、
大学病院に処方箋書いてもらい、
そうそうそうそう、
出したわけですけど、
ね、そう、僕が処方箋書いて、うん、渋谷の、マックを直してくれるお店に出したと。
すごいですよね、俺持って行っただけですからね、
そうそうそう、この紹介状態だからね、こういう症状なんでお願いしますみたいな完全な紹介状書きましたから、
ね、そうですよね、でそれ以上を上回る、まあマザーボードの可能性もあったということで、
まあその場合は 残念ですが手遅れでしたと、
うんうん、最善を尽くしたけどっていう
っていう感じで、
その時は治さないでくださいって話だった
んですね。そうそう、その時はうん、延命治療はしないっていう方向だったんですけど、
的確な紹介状の書き方といったらないですよ。
そうですよ、うん、我ながら的確委員会なのでいや、ぶっちゃけた話ね、ああいう修理屋ってね、うん、まあ、要はね、はっきり言って Mac 使ってる人なんて、Mac、うん、と iPhone 使ってる人はいわゆる常時役が多いんですよ。
あ、
よくわかんないけどあれでしょ、壊れないんでしょ Mac みたいな。
あ、
まあぼったくるよね俺が店だったら。
うん、なんかそんな感じするよね。
あ、よし、じゃあもう全部交換しましたみたいなね、うん、8万とか取るけど、まあ、僕は偉いね最初に、うん、もうケーブルかマザーボードかどっちかがおかしいだけなんで、
うん、
マザーボードだったら直さなくていいです、
うん、
ケーブルだったらケーブルだけ交換してください、
うん、
でケーブルの交換7500円でできると聞いております。まあ案に7500円以上の請求は払わねえぞという明確な意思表示でした
ね。で見積もり料はそれは技術料としてお支払いしますって、ね、
そうそうそう、
うん、
もしその直さなかったらね、うん、それも開けてみてもらったわけだから、うん、その技術料払うけど、うん、それ7500円より低いってことはないよね、うん、ああ高いってことはないよねってい
うね、
うん、
そこはね、
そこバッチリ正面で釘を刺したって言いました
。あれはだからね、
うん、
多分俺が何も知らず、
うん、
黒シャチンチに行かずにそのまま持っていったら、うん、下手したら1号ぐらい取られてた可能性はあるよね。
あるね、
うん、
ハードディスクも交換してみたんですけど、
うん、
結果ケーブルだったんですけど、うん、ハードディスクは買っちゃったんでハードディスクのお金くださいみたいな、
うん、ありますよね、
うん、
下手したらだからハードディスク修復しましたみたいなこと言われるかもしれない。
ああ言われる可能性あるね、
うん、
何にも知らないと思ってハードディスク壊れてねえことは確認したからね俺
そんな可能性もあったので一回やっぱね、
うん、
黒写真持ってきて正解だったって、
そうそう、
最安で収まったということでね、
結果 最適です。
そうですね、ありがとうございます。
これからも補い合って生きていく
まあまあまあ、はい、持ちつ持たれつでそんなわけで、はい、まあ仕事ができるようになったわけですけども、
はい、
まあ黒写真はその間なんか暴発しそうになったっていう、
先週言ったじゃないですか先々週、今から、うん、今土曜日からすると先週の木曜日、10日前なんですよ、
う
ん、
10日前、はい、
まあ、10日前ちょっと、まあ、友人とっていうか、まあ、はっきり言うと元カノとなんですけど、まあ、えらい喧嘩がくわくの、まあ、でもまあ結果いい感じの喧嘩をしまして、
うん、かつて黒シャチがハートブレイクしてる時に
もっとその話はそこまで
だ一緒に昇進ドライブ行ってる時に、
うん、
三木道山の明日の風が流れてる時に、
うん、
すごい偉く金星に触れまくってるのを今思い出してるんですけど、うわ
っつってあの時君にもらったレゲエセレクション今だけ聞いてる、は
い、やっぱレゲエはねハートブレイクに響きますからね、
うん、そうで、まあ、久しぶりに俺基本的にね、
うん、
まあ、あんまり人と深く交わらないようにしてるわけ。
ああなるほどね、
うん、
精神的にも
まあというか、まあ、まあ割と僕と多分深くガチでぶつかると多分相手疲れると思うので、
なるほどね、
そこら辺でオブラート聞かしながら深く突っ込むってできないので、
うん、
深く掴むときはもうノーコンドームで行く人なので
なるほどねどうぞ
全然生で行く人なので、
はいはい、
なので、まあ、基本的に深く、渡り合わないようにしてるんですけど、
うん、
まあ、久しぶりにね、ガチバトルしまして、でした結果ですね、
うん、
まあ、なんかね感情の起伏がおかしかったんですよ、
うん、
1週間ぐらい、
うん、
でもそれはいいんですね、
うん、
でまあ、その後にちょっと全然また別の話で、
うん、
まあ、ちょっとお姉ちゃんにじらされる話があって、
うん、
姉
ちゃん喧嘩した後にこうお互いキュンとなって
、違う違う、それは全然全然まあ、風俗でもいたと思ってください。
なるほど、
いやいやそれ言い過ぎだな、まあ、まあちょっとあったんです、
うん、
で、まあ、結果は特に何もなかったんですけど、
うん、
で、まあ、それもあったりして、
うん、
なんかね、
うん、
でそのちょっと帰りバイクに乗ったんですよ、
うん、
金玉が痛くてね、
金玉が痛い、
正確に言うとね玉袋が痛くてね、
うん、
ね、バイク乗ってるとまあ結構玉袋を押し付ける形になるので、
うん、
まあ、結構もともと圧迫はされるんですけど、
はいはい、
痛いってことはないんですよ。例えばボッキングオンしても、
うん、てかバイク乗ってる時にボッキングオンするの、
バイク乗ってる時にボッキングオンしてしまうとね、うん、とても乗りにくい
すごいね、
バイク
そんなことあんの、
疲れ勃起することありますね。
ああ、
スリング
だ。はいはいはいはい。ああ、疲れた時に出る勃起だ。
子孫を残そう。
子孫残そう。
いかにかこの前で死んじゃうから子孫残そうっていう。
はいはいはい、
まあありますけど、なんか別に勃起ボーンしてないんですけど、玉袋がね、妙に、永遠にポジションがあるんですよ。
はいはいはい、
でそれねものすごい なんだろうと思ったんですけど、うん、いやこの玉袋にとさ久しぶりなんだなんかなんか病気かなと思ったんですけど、うん、でまあね、うんまあ、その後は別にそれとは関係なく、うん、放出活動をするじゃないですか。
あ、なるほど。定期的な
定期的なチューリップ大開放しないといけないですね、はいはいはい、僕たち、
はいはい、
男なんで、
はい、
したらね、うん、人生最大の量が出まして
観測史上初、
うん、普通のがね350ミリ缶のビールだとすると、う
ん、結果そんな出んの、
じゃあまあ、例えば普通1回分で、
なるほどね、
例えとしてね、うん、もう大瓶1本半ぐらい出まして
すごい量だね大瓶が500出たと
軽くいやリッター出ましたね
リッターなんだ300にすると、
うん、これなんか、うん、中学生ですかと
量として
でそのね量多いのが、まあ、一時的なもんかそれはねそのなんかちょっとジュラシックパークが起きたから、
はいはい、
そういうものかと思ったんですけど、うん、1週間ぐらいちょっと続きまして、
うん、
玉金痛い&お多い病が、
うん、
さっきでもうなんかこれ何第二次成長期みたいな、うん、第三次成長期が訪れたなと思ったんですけどまあそれもねなんかね最近まあ、疲れも溜まってたんで、うん、銭湯行って、うん、近くの武蔵新城にある
デリエル
じゃないですか元宇宙一熱い銭湯があったんです
よそんな近くにあった
の昔同居人と一緒に行ったのね、うん、ここの銭湯日本一熱いなって、
ね、
日本一熱いっていうことは宇宙一熱いことになります
よ、ね、あんま想像つかない
全宇宙の中で一番熱い銭湯に行って、うん、そのいつも結構僕早湯じゃないですか。
うん、
ああ入ってすぐ出るじゃない、うんうん。あえてもうがっちり使って、うん、水風呂入ってがっちり使って水風呂入って5往復ぐらいして。
う
ん、ああまあ疲れ取れたんですけど。うん、そしたらね、
う
ん、その玉袋パンパン病治りましたね。
なんでだろうね。
まあ、ただの弱り目のおじさんの玉袋に戻りましたね。
うん、あなるほど。なんだろうそれはなんか黒シャチの体内的に。発情期来てたのか。
いや発情期ではないんですよ、うん、別にそのマックスやりたいフェスティバル2014が起きたわけではないんですよ。
なるほどね。
ではないんですよ。
マックスフェスティバルが
黒社長報告フェスティバルがね反り返ったわけではないんですよ。
黒社長
報告決して僕の黒社長報告がね反り返ったわけではないんです
よってわけじゃないんだけども
、うん、僕一時期精神的に参ってて不能になりかけたことありますから。
あED ですか。
まあ ED ね、はい、心の ED みたいなもんありますからね。
あそう。
まあありますけど、でも、うん、でもね、うん、まあまあ普通なんですよ、
うん。
けどね、普通じゃなかったですね、この1週間は。
なんだろうね、その要はそのバイクにバイクにっていうかそのお姉ちゃんとし損ねたのはあったの？
まあそこまでいかないぐらい。
し損ねたとは言わない。
うん、
ありますよね、なんていうのかな、まあいわゆるそのお姉ちゃんとちょっと仲良くなって、
うん、
なんていうかな、時シャチホコがギンギンになってた、
うん、ああ、トッキーノがボッキーノした時、
そうボッキーノ、
うん、
なった時に、うん、できない、そこまでは行かせてくれないっていう時に、
あ、寸止め
、はい、いわゆる寸止めになった時にもうこっちの行く気は満々だけども、
うん、
させてくれないっていう時に、
はい、
まあ、僕も人格者なのでそこまではいかないと。
人格者で評判の時とそこまではいかないと、
うん、
そこら辺のもうなんか飢えてる人と一緒にするな、
するなと。さすがにそこまで無理やりね、
うん、
30
歳ですかね、賃金も入りましたよもう落ち着いてますよ、大人の男ですから、
ね、白髪の方でその時に、はい、我慢すると、
うん、
めちゃめちゃ痛くなるってことはありますよ。
ああやっぱそれあるんだ、
うん、超痛くなります。
なんかね、だから僕はねちょっと思ったのは、
うんうん、
男性ホルモン過剰分泌じゃないかなと。久しぶりに人と喧嘩をしたので、
うん、
喧嘩をしたわけじゃないんだけど、
うん
まあ、ものすごい愚痴を言ったのよ俺としては、
うんうん、
お互いの、
うん、
で言ったんだけど、うん、そのなんていうか人と揉めるってあんまりしないわけですよ僕、
うんうんうん、
で人と揉めると、
うん、
なんていうか攻撃性みたいな、
はいはいはい、
で男性ホルモン出んのかなと思って、でだから男性ホルモンでその1週間ね、
うん、
割と自分でも分かるぐらいすげえ気短いの、
うん、
割と気長い方じゃないですか僕。
まあそうね、
まあ割と意識的に気長くしてるんですけど、
うん、
でもなんかねその1週間ねすげえ着火点が自分で低くてね、
うん、
でなんかすげえなんかいろいろ思ってイライラしてたんだけど、
うん、
これはあれだな男性ホルモンの過剰分泌だなと思って、
うん、
で結論で最近野菜食ってないのが良くなかったのかな、
うん、
であとね、
うん、
そのこの1週間、
うん、
そのまあ玉筋の調子がそれなんだけど、
うん、
えらい体調良くてね、うん、いつも朝起きるとだりみたいな、
うん、
でねえらい体調良くてね、
うん、
これはなんか体調がいいせいか、
うん、
その喧嘩のせいか男性ホルモンが過剰に分泌されてる結果だなというのが、
うん、
俺の診断
だから全てが重なったってことですね、
うん、そうだね、
うん、だからまあその喧嘩もだから暮らしの中で言うとセックスみたいなもんだったのかもしれないし、
うんまあ、実際そうだと思ってます僕、
うん、
あの喧嘩っていうのは要は心の
ぶつかり
ガチバトルで、
はい、
まあセックスもある意味心のガチバトルですから
そうですね、
はい、
あれ肉体だけのもんだと思ってたらね大間違いです
よ大間違いですよね、
うん、
肉体だけのものだと思ってるうちは童貞ですから
そうですよ本当に心と心のぶつかり合いですからまあその意味で言うとやっぱり黒シャツのそのねあの喧嘩
うん、うん
でも多分玉袋ちゃん的には、
うん、
あのその時にもう出てもよかったレベル
だった、
う
ん、もっと行けよおいみたいな
そう
感じで
そうそう
俺らいつでも行きますぜみたいな生きのいいあの若いヤクザみたいな
そうそうそうそう
わしら親父が言うてくれればいつでも行きますけん立ち込んでありますけん
あの千と千尋のかまじみたいなさ一生懸命精子作ってた
そうそうそう違うね違う一回ガシャンガシャンってあの葉っぱ持ってて精子を入れてるわけで
やっぱり作ってたんだけど、
うん、
出せなかったからまあ結果、まあ、結果出したからね。
で、まあそれが一週間続いた結果、
うん、
あの、組員たちの心も離れ、
うん、
おなんだよ、うちの組長、芋引きじゃねえかみたいな感じで、あの、今、心が離れていってるってい
う
ので、
うん、
落ち着いて、
うん、
まあいつも静かなおじさんに戻ってきた。
戻ったっていう、
うん。っていうのがありまして。うん、
で、まあ、今は、平和だと。
平和だと。
はい。そこやね。
そこやな。
うん、まあそろそろ、
はい、
日本もね、
うん、
終戦記念日を多分この放送が流れる頃には
8月15日
近くなって
終戦記念日
になってくる
過去に犯した僕たちの過ちを、
うん、
やって、うん、感謝と反省をしましょうという、
はいはいはい、
左翼ラジオですか
っていうわけじゃなくてね
プロ市民ラジオだから、
ねうん、プロ市民ラジオだから、うん、
オスプレイ反対する、
まあまあまあそこね
集団的自衛権の方どうしようどうしよう
あんまりいじめないで俺なんだろうなまあでも単純にこの戦争に関して言うと僕らは、
うん、
あれですけどねこう感謝じゃないですけど、
あ
まあまあ敬意は示しますよ僕はね。
ああまあね。
うん。
まあ大変やったなーっていう。
そうそうそう。そういう意味でのだそこはちょっと左翼とは違うのかなって思いますけどね。
まあうんうんまあいいんじゃない。
うん、あれ今俺左翼に喧嘩打った。
ね。多分まだ左翼が掴みきれてない。
あ僕あ。なるほど。その感覚が。
うんそうそうそう。
なるほど。まあでもね、とは言っても世界中ではまだね、起きてるわけじゃないですか。
ていうかむしろ最近世界全体的にきな臭いですから
ね。ちょっと荒れてますよね。
荒れてますね。
うん、
ウクライナあたりから始まって、
うんうん
ね。いつまにかクリミアがプーチンのものになってますからね。
うん、あれはさ、
はい、
要はプーチン、ロシアがけしかけた可能性がある。そしたら、若者が、若い衆が間違って撃っちゃったみたいな。
ね、
うん、
もう、ちょっと違うかな、
うん。
あそこら辺の経緯、ざらっと話しておくと、
うん、
なんであそこが揉めてるのかって話しておくと、
うん、
ウクライナってもともとソ連の領土なんですよ。
はいはい。
ソ連っていうのは連邦なんで、
うん、
いろんな国の共同体なんですよ。
うん、
だからソビエト連邦ウクライナとか、ソビエト連邦ロシア共和国みたいなのがあって、で、まあ、要はみんな揃ってソビエト連邦でやってこうぜと。俺たち共産主義っていう感じでやってたんですよ。
なるほど。
で、まあ、ソ連解体したじゃないですか。だから、ウクライナはウクライナ、ロシアはロシアになったんです、
うん、
なんですけど、その間に、
うん、
ロシアが、まあ、一応中心だったから、ロシア人が結構ウクライナに入ってるわけですよ。
うんうん、
特に、そのロシア寄りの東の方ね。
うんうん、
で入ってて、だから、ここ多分50年とかそんなもん、
うん、
50年とか100年とかそんなもんは、
うん、
すごいロシアから入ってきてて、
うんで
結構ねそのロシア東側ロシア側の、うん、そのウクライナの部分っていうのは、
うん、
結構ロシア語しか話せないような人がいっぱい住んでるんですよ。でクリミアもそうで で、とはいえ、まあ、今や独立したじゃないですか、うん、したんですけど、まあ、ロシア的には、うん、まあ、言うてもね、ウクライナさ、うん、ほら、もともとうちのグループだったわけだし、うん、みたいな感じで、うん、まあまあ、まあ、言うたら公務みたいなもんだよね、みたいな。まあまあ、今違うけどさ、うん、まあまあまあ、言うてもさ、うん、形だけさ、独立してるだけでさ、うん、まあまあまあまあ、昔よくやってたじゃん、みたいな感じだ、うん
う
ん。
まあまあ、僕ら軍団だよね、みたいな。
そうそう、俺たち軍団、俺たちファミリーじゃん、みたいな感じでやってるんですよ。うん、で、なんで、まあだから別に独立してていいけど、うん、まあまあまあそこら辺分かってくれればいいよって感じだったんですけど、うん、そのウクライナの中で、うん、当然西側の方はヨーロッパ寄りなんですよ、考えると、うんうん、できれば EU に入りたいなと、ヨーロッパ連合に入りたいななんて考えてたりするんですけど、うん、それまでね、うん、政府はロシア側寄りの人だったんですよ、うん、でそれを、うん、デモで西側寄りの人がヨーロッパ寄りの人が倒しちゃって、ヨーロッパ寄りの人が大統領になっちゃった、
なっちゃったっていう話、
ね、でそうするとウクライナ、ソ連としてはちょっと困っ、あ、ソ連じゃない、ロシアか、ロシアとしてはちょっとおいおい待ってよと、うん、あれ君たちひょっとして分かってないみたいな、ちょっとプーチンが真顔になっちゃう、ね、なっちゃう理由は2つあって、ウクライナってね、ロシア、そのソビエト時代に2つの意味があって、1つは、穀倉地帯、いわゆる食料いっぱい取れるところだったんですよ、うんうんうん、でもう一つはガスのがいっぱい取れるんですよ、う
ん、なるほどね、
うん、まあ、だからすごく資源のあるところ、
ビジョンも多いしね、
そうそうそうそう、
そういう意味で資源が
多いという
この言い方するとまた良くないかまあまあまあ
で、いうのがあるのと、あとそのウクライナにクリミアっていう、まあ、ちょっと半島みたいなのがくっついてるんですけど、うん、そこがその内海があるんですけど、黒海が、
はいはいはい、
その内海のロシアの艦隊のすごく重要な基地なんで、ロシアはそこをちょっと曲がりしてるんだけど、うん、じゃあウクライナがヨーロッパ寄りになって、うん、EU に入るってのだけは強化できない、うん、だって基地を置いてるもん、うん、でそのクリミアっていうのがちょっとせり出してるから、そこがヨーロッパ領になっちゃうと、うん、ロシアとしてはすっげえ困るわけ、
あ、やりづらいわけね、
なんで、うん、まあ、今まで君たちうまく、まあ、俺たちロシアの影響力を理解してやってるんだったらいいよっていう感じでほっとったんだけど、うん、いやいやいや、そのヨーロッパ寄りの人が大統領とか意味わかんないからみたいな、うん、話でちょっと介入を始めたっていうのがこの間のクリミア併合、あ、でそれで、まあ、クリミアはもうロシアのもんねって取っちゃったから、うん、
なるほど、
国際社会は認めてないんですけど、まあ、もう取っちゃいました、あれは、住民投票もやっちゃったし、
強引に、
まあまあ、クリミアの人たちが、まあ、もう本当ロシア寄りだから、クリミアの人たちは本当にもうロシアに入りたいぐらいの
気持ちがでしょ、
うん、気持ちがだってロシアの人が住んでるんだ
から、なるほどね、
だって日本にさ、例えば、うん、ある程度中国の人が入ってきたとするじゃん、うん、で九州あたりは中国人だらけだったとしましょう、うんうん、で、うん、その例えばそのじゃあそこからその政治家が出て、九州出身の人が中国語を喋る日本の首相になったら、うん、東日本の人まあ納得いかないでしょ多分、あ、そんな感じ、
ね、う
ん、
すごいね、でもね、原発の、住民投票とかさ、うん、多分反対が多くてもさ、うん、どうせ建てられるのにさ、うん、やっぱ人種の力ってすごいね、
あ、まあ、結局さ、うんうん、民主主義なんてさ、うん、その民主主義が偉いっていうルール自体もルールだから誰かが作る、うんうん、じゃあその住民投票が結果クリミアに入りたいで決まりましたっていうのを採用するかって誰が決めるかって言ったら権力者が決めるんだよ、結局その権力者のやることの箔付けでしかないわけ、住民、うん、民主主義のやってる投票っていうの、
そうだよね、
うん、基本的に
自分のために欲しい情報がちゃんとこう、うん、あたかも正当性のあるように取れたっていう感じでしょ、
うん、そうそうそう、あれだよ、クラスの中で、うん、なんか自分の意見を言って、うん、だと思いますよね皆さんみたいなそれなんだよ、それでしかない、
うわ今の黒シャチクラスいたら嫌だな、
でしょ、
超腹立つな、
それなんだよ権力者やってることってのは基本的に、
まあ、そうでしょうね、
でそんなんでやってたん で、うん、で一応その俺たちウクライナ国民だけどロシアに入りたいぜ同盟みたいな、うん、まあ、要はロシア人軍団が、まあ、実際いるんですよ、うん、でいるんですけど、そこに、うん、まあ、ただのおっさんたちの集団なんですけど、うん、なぜかロシア製の超高度なミサイルとか持ってるんです、うん、まあ、それはもう、うん、 なんかすごい装備とか持ってるんですよ、
うん、
それはまあどこから来てるかって言ったら、それはまあプーチンさんがゴロゴロ流してるよねっていう。でプーチン、いやいや知らないよって、
はいはいはい、
それはだってそのウクライナの中で揉めてる問題じゃないですか、
はは
僕に聞かれても困るなぐらいのこと言ってたんですけど、まあそのウクライナ撃墜でやらかしまして、あれは完全にやらかしましたね。
僕が人から聞いた説によると、うん、まあ、そう今争ってるじゃないですか、はい、だからその、まあ、要は EU 側に入りたいということで、うん、そっちにさせたいアメリカがいると、
あとは言われてます、
いわゆる西側がいると。でそれを撃ち落としたのはアメリカが逆にやって、あのロシアの風、ロシアがやった風に見せかけてるっていうね、あの説があるんですけど、どうでしょう。
あの僕がアメリカだったらやらないです。
お
う、なぜかというと、うん、そもそもウクライナとロシアが分裂して戦っている状態で、うん、まあ新ロシア派と呼ばれる事実上ロシアの軍隊がいるわけですけど、うん、そこがいてっていう構図はもう世の中に浸透してるわけで、
うん、
違うって言ってるのはロシアだけだから違う、あれはウクライナの有志の人たちがやってるんだよって、
うん、
自分たちどっかからナイフル取ってきたんだよって言ってるけど、うん、そんなこと言ったらロシアだけだから、
うん、
基本的に国際世論の認識としてはロシアのナイフンを、うん、ああじゃあウクライナの内紛をロシアが後押ししてるっていうのはもうバレバレなわけ、
うん、
その状態でわざわざ飛行機1個撃墜して、うん、まあ、陰謀だからまあ漏れるリスクもあるわけですよ、
うん、
今までもう漏れたアメリカがやって漏れた陰謀なんて腐るほどありますから、
はいはいはい、
でそれのリスクを押してまでアメリカやる理由はない。
おお、ね、
あの一応確かにまあウクライナがヨーロッパ側についてくれるとさっきのエネルギーの問題とかもあって、
うん、
あのヨーロッパ側としては結構助かるんですよ、まあ、要はヨーロッパ側からするとさ、
うん、
対ロシア勢みたいなのとヨーロッパ勢みたいな一応まあ結構歴史的には戦ってるわけだから、うん、やっぱり境界線はあるわけ、
うん、
それなるべくロシア寄りの方が例えば中の方にあるドイツとか安全じゃん、
うん、
ドイツとかフランス
は、
うん、
はいはいはい、
できればウクライナとかこっちの手駒にしときたいじゃん、
うん、
っていうのがあるので、なるべくそれ領土を広げたいだろうけどそこまでやるほどじゃない、
まあ、駒は多い方がいいってことですかね、
うん、だからあの飛行機の撃墜は、うん、まあまあどう見ても間違いなく、
うん、
あのロシア派の人がロシアの武器で落としたんでしょう、
うん、
でそれは多分ロシアからもらったミサイルで、うん、下手するとロシアの領土内にあるところから発射されてる、うん、
なるほど。
アメリカがそう言ってるのはそれは陰謀かもしれない。アメリカはその衛星画像を解析したら、うん、ミサイルはロシア領から発射されていて、うん、でそのミサイルがロシア軍から来てるっていうのも多分衛星で補足して知ってるって、
うん、
確かな証拠あります見せないけどって言ってるんですけど、
うん、
でそれは嘘かもしれない、
うん、
ただまあこんな状況でもどう見てもあれ小学生が見てもまあロシアがやったって分かるわけだから、
うん、
もうなんも言ったもん勝ちですよ。
なるほどね。
だからそこに陰謀は多分あるだろうし、
うん、
あの嘘も多分あるだろうけど、
うん、
あの飛行機事故自体は、うん、まあ間違いなくやらかしだね、
うん、
まあやらかしたやつをプーチンはね、
うん、
集合かけたからねこの間、あの 新ロシア派がロシア領に撤退っていうのがあって、
うん、
まあ集合でしょうねちょっと集合誰あれ
怒らないから手挙げてって
、まあ、怒ったよ。でロシアの女子はあの輸送機だと思ったんです。いや、質問答えで質問答え誰やったのって聞いたの輸送機とかそういう話聞いてないから、ね、
もう知ってるしね、
うん、そうそう真顔で、
あ、まあ一説あれでしょ、あの一説によるとっていうか、まあ撃ち落としちゃってあげちゃったっていう
本当大学生大学生のあの冷蔵庫に
入っちゃう
一緒やったぜ、うん、うちを落としたつ戦闘機出てその後消し消しってでも寝てもう残ってるってもう大学生レベル
なるほどね
というような感じであそこは戦っておりますけども、
うん、どうなんですか、うん、最近こう、まあ、世界がさこうてんやわんやしてて、
まあ、イスラエルもやってますね。
で、まあ、今日新しいニュースによると、
うん、
アメリカがねイラクに空爆やったっちゃったっつって、
あ、まあ、でもあれはねどっちかというとね、
うんうん、
しょぼっていう話で、アメリカしょぼっていう話。
どうなんですか競技にこう空爆をやるとかさ、こなんかこうちょっとこう想像しただけでも、うん、まあ怖いんですけど、
まあ、空爆はね、うん、肩殺しですから、殺し合いじゃないですから、
うん、
あのイスラエルもそうなんです。イスラエルもね、空爆ってのはちまちまやってるんですよ、
うん、
でこの間空爆に踏み切ったというのが一つの、まあ、ちょっとあ一線越えたなっていうので、うん、まあ、空爆なんだけど、うん、でさらに一線として地上戦っていうのがあるんですよ、
うん、
地上部隊を派遣して、はいはい、戦車と兵隊で攻め込むっていうのがあって、はい、その一線を最近イスラエルが越えたんです、
うん、
でなんでそういう順番、先に空爆で次地上戦になってるかっていうと、はい、あのさっき言ったように肩殺しなんですよ。空爆は、うん、あのこっち安全だからやる方、
そうだよね、
うん、
一方的だもんね。
一方的だもん、うん、絶対反撃されないもんね、うん、
勝ち試合でしょ。
勝ち試合、あ、うん、勝ち試合っていうかあの PK 戦
あなるほど、ね、
PK、
うん、
PK 蹴る意味はこっちが点失うリスクはないから
ないし、ね、
点入るかもしれないゲームだから、
うん、あの落とすとか間違えることもあるけどってこと
でしょ。まあまあまあそんなんね、落とすとか間違えても自分の国民じゃないしね、
うん、そこだよそこ、うん、やり方汚いよな。
いやでもね、うん、あのアメリカさん、じゃ あ, あの対照的なのはイスラエルと、うん、その地上戦に踏み切ったイスラエルと、
うん、
あの地上戦に踏み切らなかったアメリカなんですよ。あのアメリカ空爆に入ったっていうのは、うん、あれニュース出たでしょ、
うん、
あれはアメリカが空爆に踏み切ったっていうニュースじゃないんですよ実は、
うん、
アメリカは地上戦突入をしないっていう決断をしたっていうニュースなんですよ。あれ何かっていうと、あそこにイラクの、
うん、
イラクってご存知、アメリカが攻め落としてフセインぶっ殺したじゃないですか、
うん、
でそれで、まあ、そこの現地のイラク人がもう一回イラク新政府を作ったんですね、
うん、
でイラク新政府作ったんですけど、イスラム国家じゃないですか、はいはい、イスラム教じゃないですか、はいはい、あの辺ってイラクって、はいはい、当然でもイスラム教ってみんな一つだと思ってるけど、実はね、うん、大きく分けて二つなんですよ。まあ本当は三つあるんですけど、
は
い、あのシーア派とスンニ派っていうのがいまして、
うんうんうん、
でシーア派っていうのはどっちかというとマイルドイスラムな
ん
です、
うん、
あの信仰として、うん、まあそのアラーの神様大事だよねみたいな、
まあ、神社には行くけどみたいな、そんな感じ、
うん、まあそんな感じ、うん、でスンニ派っていうのは、うん、マジガチ、
はいはいはい、
あの超戒律守るみたいな、
はいはいはい、
あの、
うん、肌見せないしみたいな、
見せないし、もうその、うん、アラーのためなら死んじゃうぜみたいな、
はいはい、
そういう人なんですよ、
うん、
で、今ねイラクにやってる、イラクの政府やってるのは、うん、シーア派なの、
うん、
でイラクってね、その右上の、
うん、
あの東南の、東南の方、じゃあ東北の方か、東北右上のあたりはシリアに繋がってるじゃないですか。
はいはい、
でそこにはあのスンニ派が住んでる、
うん。
だから結構分裂してるんですよ。西日本、東日本みたいな。
ちゃんと分かれてるってことでしょ。
そう。で、うん、その東側の、うん、そのスンニ派の人が、
うん、
でそのシリアでブイブイ言わしてる人もスンニ派なの。
うん、
そことそこら辺くっついて、
うん、
新しい ISIS っていうイスラム国っていう名前の組織を作った、
うん、
イスラム国っていう名前の組織だ、
はいはい、
国じゃない、
はいはい、
でこの間、うん、あのそのシリアの一部分とイスラム、うん、あイスラムね、イラクの一部分、イラクの右上の方は、
うん、
ここはイスラム国っていう国になって発表したんですけど、うん、まあ誰も相手にしないんですけど、
うん、いいじゃない別にそれでも。
ああでもそれをやると何が困るかというと、田辺さん今シリアずっと揉めてるでしょ、
うん、
でそこにでようやくあのフセインを追い出して、うん、まあ米軍も撤退を、うん、し終わったのかやって、うん、まあ、ようやく落ち着いたイラクが、うん、またいやめんどくせえ国になるわけです。で下手す、うん、っていうかそのイスラム国の人たち、
うん、
スンニ派の人たち結構強くて、うん、このまま行くとイラク全土行っちゃいそうな勢いなんですよ。
あでもさ、うん、その戒律を守る厳しい人たちがなるっていうのは、うん、よくないことなの。
まあね、キリスト教徒全員アホやから死刑ぐらいの人たちですけどね。
あだから そこにとってよくないってことでしょ。
それもそうだし、うん、あのせっかく苦労してマイルドにしたイラクがまた、うん、あのハードコアなイラクに戻ってしまうので、うん、よくない、うん、のでアメリカは、うん、止めたいというよりは、うん、あのヨーロッパ関係がアメリカさん止めてくれないんですかねみたいな、あれあそこやばいらしいっすよアメリカさんみたいな。
いいじゃん別に。でもだってアメリカ的に良くないからでしょ。
まあ、あのアメリカぶっちゃけた話、石油利権というのがあって、うん、あとフランスもですけど、うん、あのイラクをマイルドにしたことによってあそこに石油企業をバンバン立てて、うん、もうものすごい金儲かってるわけ、
うん、
だからそこを守んなきゃいけないっていうのはあるんだけど、
うん、
とはいえ、うん、じゃあオバマさんはじゃあほならもうまたアメリカ人10万人送って、
うん、
ボッコンボコンしたらいいよね、まあ、瞬殺するのも、
うん、
あんなイスラム国とか名乗ってる、
うん、
あの過激派集団、うん、瞬殺なんですけど、
うん、
それできない、うん、なんでかっていうと、
うん、
あの地上軍派遣すると人が死ぬでしょ、うん、人が死ぬと国民世論が、うん、なんでその遠くの石油権益のために、うん、あのうちの息子を戦場に送らなあかんねんみたいな話で、うん、みんながイマジンを歌い出すわけです
よ。だからさ、うん、国内的にはそういうのがあるのにもかかわらず、うん、なんでそんなにね、うん、大食いの人たちだけやっちゃうのかつう話ですよ。
ああ介入したがるかって。
そうそう、
だからそれはさっき言ったように石油利権があるから、うん、だから、ね、アメリカのお金持ちはあれなんとかしろよって、
うんうんうん、
でも戦場地上軍が派遣しちゃうと戦場に行くのは一般ピープルなわけです
でしょ、
うん、でそうするとどっちを取るかって話なんです。でギリギリの中、うん、真ん中の選択をしたのが空爆、
うん、
空爆ならまあ兵士死なないしみたいな、うん、
まあだからやっぱりいつの時代も市民がやられちゃうっていう話でしょ。
まあ、 あの実際のとこさ、
うん、
よく、まあ、集団的自衛権とかでも語られたけどさ、
うん、
国と国との戦争になってさ、
うん、
軍隊が国を守ってくれるってことはないから、
うん、
お互いに相手の国を攻撃するからさ、
うん、
お互いに相手の市民を攻撃するから、うん、基本的には
そうでしょ
う、うん、ね、あの要は、まあ、市民は直接例えば中国が攻めてきたとしても、
うん、
ヒャッハーって言ってモヒカンの人たちがうん、その辺の渋谷の街で殺しまくるわけじゃないんですよ、
うん、
実際には例えばそうだな、まあ、分かりやすいところで言うと日本の戦争する能力を削った、削ぐために原発にちょっとボーンってやってあの辺大パニックにすれば日本それどころじゃなくなる、うん、福島 の一例を見てればまあそれどころじゃなくなるじゃん、うん、戦争してる場合ちゃうわってなるでしょ、
はいはいはい、
だからまあちょっと原発一個潰してあの辺放射のまみれにしとくみたいな、
うん、
でも実際それで死ぬのはまあ市民じゃないですか、
うん、
いきなり例えば中国が攻めてきた時に、うん、厚木の基地と沖縄だけ攻撃するとか絶対ないですよ、
うん、
なぜならそんなとこ攻めたら痛いじゃん、
痛いに
返り討ちあるじゃん、
うん、
勝てるとしても返り討ちじゃん、うん、それだったら返り討ち合わないで相手に痛いところやるよね、
うん、
だから昔の戦争っていうのはさ、
うん、
両方に兵士が一戦にずつ並んでさ、うん、オラーって兵士同士で戦争するでしょ、
関ヶ原スタイルね。
そう、あれはだから格闘技で言うと顔面の殴り合いなんですよ、
はい、
攻撃する機能同士での戦いなんですよ、
はい、
だけど今の戦争っていうのは攻撃する機能を攻撃すると、うん、まあ、要は兵士が兵士を攻撃するとこっちがやられるんで、
うん、
兵士はやられない返り討ちに合わないところを攻撃するんです、
うん、
だから殴り合いで言うと昔は顔面同士の殴り合いだったのが、
うん、
ローキックのやり合いになるわけです。
あ、なるほどね。
でそうすると何が起きるかっていうと、うん、要は中国が日本の街を爆撃するよね、
うん、
で日本はその中国 の, そのなんか補給上重要な都市とか爆撃するよね、はいはい、
うん、
そうすると何が起きるかというとお互いの軍隊傷つかないけど、
うん、
じゃあ次のターンみたいなので、
うん、
で戦争長引く死ぬ人増えるみたいな、
うんうん、
だから今の戦争はそういうスタイルなんで悲惨ですね昔に来る。で、うん、そう考えるとその軍隊がいれば外敵を守ってくれるというのは割と幻想で、
うん、
軍隊は基本的にどうやってもさ自衛隊って行ったりとかさ、
うん、
国防とか行ったりしても、
うん、
どうやっても攻撃機能しかないんですよ基本的に。
まあそうですね、
バリア立てる機能とかないですから、
うん、
基本的にはどっかを攻撃するしかないっていうのをみんな忘れてるんですけど、
ね、
なんでだから基本的には、
うん、
軍隊が守ってくれるっていうのが幻想です、
うん、
軍隊がやるのはあくまで攻撃なんで、
うん、
戦争っていうのはお互い攻撃し合うことやで、で、うん、攻撃するときはどこが標的になるのって言ったら反撃しないどこが標的になります、
うん、
日本人がさ、
うん、
自衛隊がまあどうしても中国と戦争しなきゃいけなかったらさ、
うん、
まあそれは自衛隊の人はなるべく安全な攻撃をするよ、
うん、まあ、死なないリスクでってこと
しない、その特攻しないよねいきなり、
うん、
中国の基地の本拠地に。
なるほど、
ゲームじゃないんだから、うん、
まあね、
なんで戦争はそうやって必要なもんなんだけど、
うん、
まあ、まあ戦争も終わってね、
うん、
60何年も経つわけですよ、
うん、
そうなるとまあいやーやっぱ日本も戦争した時日本事情を守れるようにならないといけないみたいなことを言い出して、
うん、
よしもっとなんか軍隊を同行しようとか、
うん、
まあ核武装も必要だとか言い出すわけですけど、
うん、
まあまさに平和ボケ、
ね、
それが平和ボケ、戦争の本質が見えてない
ん
ですよ、
うん、
あれだけお互い肩殺し合いをしておいて、
うん、
でも後に残ってるのは、
うん、
いわゆる戦争ドラマの記憶しかないわけです。戦争ドラマでその、 南の硫黄島とかでね、うん、アメリカ人と日本人ががっちり戦い合ってその中にアメリカ人と日本人の友情もあってみたいなとか、うん、そんなストーリーしか伝わってないんです、
うん、
でも現実にはね、あれですよ、両座スカイウォーカーですよ、うん、ある晴れた日空からいきなり爆弾が落ちてくる話、
そうです
ね、で何 の, その戦いですらないところで人間死ぬのが戦争なんだよ、
うん、
戦争ね、戦いだと思ってるうちは戦争の本質が見えてないです、うん、戦争戦いじゃないです、戦いをいかに避けて相手を困らせるかってゲームなんで、うん、
って考えると、
うん、
やっぱかわいそうじゃないですか、かわいそうって言い方もちょっとなんかあれだけど、その、うん、ね、そのいくらさ、その過激派だなんだっつってもさ、過激派っていう響き時点でさ、もう俺らからっていうか、まあこっちからするとあたかも敵のように見えますけど、うん、そんなん別に僕らは一生懸命さ、うん、ただ信じたイスラム教をさ、うん、経験に守ってるだけじゃないですか。
そうで、うん、なんか全然よくわからん、偽物のイスラム教信じてるやつが、うん、国の支配しててムカつくわ、
うん、
みたいな話
でしょ。そうそうそう。なんて思ってたらなんかいきなりアメリカが来て、うん、ミサイル落とすって、うん、それは本当にもうでもこう憎しみしか出てこないですよね、多分そんなんされたら。
というかまあ逆に言うと、うん、違った順番が逆で、うん、憎しみがまずあって戦争が起きるんですよ。
いやだからやられた方がさ憎しみに出るでしょ。
そう、うん、無限ループですよそれ
でしょ。
やっぱり憎しみが戦争を生み、戦争が憎しみを生むみたいなあるでしょ、
うん、
まあ、最初にあるのは憎しみですからね。
もうなんかそんなさ、いいんだ、オバマさんは戦争大好きですよね。
ノーベル平和賞もらってる、
ね、もらってる。結構やりますよね、
ノーベル平和賞もらってるけど、アメリカ歴代大統領一番戦争した大統領ですか。
そうですね。なんであのノーベル平和賞もらってんの、何をしたんだって思いますけど、
うん、
戦争
好きです、ね、あれは壮大なね、うん、壮大な皮肉ですから、ノーベル軍団のノーベル財団の壮大な嫌味ですからね。
あれ嫌味なんですかね。
基本的には嫌味です。オバマさんが就任時にできもしない核廃絶を言ったから、
うん、
あげて、
うん、
まあまあノーベル平和賞を平和の人ですって言ってあげて、
うん、
まあ後から見たら笑い者になるよね。
あれはすごいですよね、
一種そういうプレッシャーの与え方っていう、
うん、まあね、だからまあそこも結構なんかまあ国民投票で決まるもののなんかこうパッと見た感じの現実とね、乖離してる気がしないでもないですけどね、
うん、でもさ、うん、まあその現実と乖離してるっていう意味でさ、いわゆる国防を声高に語る人って現実派みたいなことを自分で言ってるんですけど、うん、まあさっきで、ね、ある程度ファンタジーなんですけど、その、
うん、
まあ左翼も右翼もファンタジーなんですよ言ったら、
うん、
左翼も右翼もどっちもまあある意味ファンタジスタなんで、
うん、
どっちもありもしない世界の行動を考えてる人なんで、
うん、
なんですけど、まあ、その右翼の筆頭である玉神さん、
うん、
玉神さんすげえぜ、今度イスラエル行くらしいぜ。
へー、
玉神さんってご存知、もともと自衛隊の大将じゃないですか、はい、イスラエル行ってイスラエル行くツアーというのを募集してるんだって、
うん、何するの。
イスラエル行ってイスラエルの国防視察をして、うん、イスラエルの国防軍の長官とご飯を食べて、うん、あと向こうの大使とかと会って帰ってくるんだって。でイスラエルの国防について学んでくるんだって、で曰く、うん、日本も中国や韓国といろいろ渡り合っていかなきゃいけない時期だと、
うん、
いうので周りの国と渡り合ってる国世界一、
うん、
それはイスラエルだと、
うん、
イスラエルはあんな厳しい環境でもずっと50年ぐらい持ってると、
うん、
それを学びに行くんだと、
うん、
まあ頭を巻いてるよね。
すごいですね、うん、
イスラエルと日本根本的に違いますからって。日本ってさ、
うん、
日本はまあもともと海があってさ、
うん、
まあああいう地域にあるわけで、まあ、うん、まあそれは中国とか韓国とか、まあ頭の湧いてる人たちもいっぱいいますけど、
うん、
まあああいう国なんです。ただ日本はもともと独立してる国なわけじゃないですか、
うん、
でイスラエルはそもそも国ないとこに俺ら ここ俺らの国になっていきなり入ってきて侵略者なので、うん、基本的には、
うん、
それはまあ周りの国から反感買うよねって話なんで、
まあそういう意味で言うとね、陸続きの文化が島国の文化かっていうのでだいぶ違いそうですけどね。
それもあるし日本はもともと日本ですから、
うんうん、ヒーズル君ですからね、
まあ、昔から日本ですから、
うん、
それはまあそれは喧嘩もいっぱいしましたけど、
うん、
基本的に日本としてってたわけです、うん、イスラエルは、うん、 国が全然ないところに、うん、あのさ俺ら戦後ね、戦、うん、あの第二次大戦後に俺らちょっとドイツで超いじめられちゃったからさ、うん、2000年ぐらい前にここ住んでたから住むわって言って、うん、家に入ってきて、うん、イギリスもまあいいんじゃないって言ってたの、うん、イギリスが行っちゃったおかげで、あの今あそこは偉いことになってるから、いまだに、うん、そらそこにそもそも住んでる人何言うてんねんお前らじゃん昔はもうお前らが住んでたから知らんけど、今俺らここ住んどんねんっていう話やから。
フロシャチ的には、うん、こうやっぱこう、なんていうんですかね、歴史上こう人間はさ、うん、こうまあそういう戦争とかさ、略奪みたいなのはさ、うん、ずっとあるわけですけども、うん、黒ジャージはどうですか、人間通問は、あの性善説なのか性悪説なのかどちらだと思います。
人間は、うん、あのまあ、性善性悪という言い方するなら性合理説です、うん、
おまた何ですかそれは。
人間結局得する行動をするってことです。
ああね、
うん、そこに善悪の判断入ってないです。
あの
よく言われるんですけど、うん、悪と言われる人は悪を認識してないんです。彼なりの合理的な行動をやった結果が他人にとって悪なんです。で、あるいは彼なりに合理的な行動をやった結果が他人にとって善なんです。善悪ってのはね、うん、その善悪と呼ばれる行動をする、良い行動悪い行動と呼ばれることをする人の中にはないんです、うん、周りの評価の中には、うん、だから人間の本質は善でも悪でも、うん、合理的な行動があって、それを周りが善と評価するか悪と評価するか、それは立場によってことになる。
こうなんていうの、でもほらいいことみたいなのはさ絶対的にあるわけじゃないですか。
まあモラルとしてね、
モラルとして、
倫理として
その例えばその困ったおばあちゃんに手を差し伸べてあげるとかさ、そうそうそうそう、その あるじゃない、そういうのは、うん、でもモラルとしてのいいことでしょ。
そうそうそう、
うん、それは自分にとっていいからやるってこと。
自分にとってはというか、それは、うん、あのね、
社会的
集団としての人間の知、集団としてそういう風にやった集団の方が結果うまくいったの。
ちょ
っと、年老いたババアから金を踏んだくるようなね、うん、集団はおそらく滅びたんです、
うん、
善というモラルっていうのは何のためにあるかというと、その集団を維持するためなんです、うん、結果としてね、うん、あの維持するためにこういうことをしようって決めたんじゃない、そういうおばあさんを見たら助けてあげたくなるような集団が生き残った、
うん、
でその、うん、個人の得にはならないけども、うん、結果それやると社会がうまくいくというので残った文化が善なの。
でも戦争はするわけでしょ。
戦争はだからそれを勝る合理性があればするわけです
よ。なるほどね。その、
まあ、アメリカはそうで、アメリカは、うん、その人殺すっていうその正義よりも、うん、あの石油のお金とかいろいろ大事やしみたいな。
あ、その何、いわばおばあちゃんを助けられる社会を維持するためにってこと、
うん、そうそうそう、おばあちゃんを守るためにと思う、うん、でもそれは善でも悪でもなくて合理的な行動で、それはイラクのそのイスラム国スンニ派の人たちにとってみればもう凶悪なんですけど、うん、だけど例えばそのスンニ派の人たちに攻められてピンチのイラク現政府、うん、シーア派の人たちにとってみればあの正義のヒーローをやってきた騎兵隊が来たぜっていう話が、うん、イラクの金持ちに、あ、いや、アメリカの金持ちにとってみれば、うん、アメリカの権益を守ったナイスオバマなんだけど、うん、あのアメリカの、うん、そのヒッピーの人たちにしてみれば、うん、どうして石油のために血を流さなければいけないんだいって、君たちがやってることは神の意思に反するぜっつってやった、うん、
まあ、そうですよね。
そう、なんで人間は性悪でも性善でもないです。
ほら、
合理的で、だから、ね、うん、僕は趣味で言うとその性善性悪っていうのを行き着く先って、うん、地上から戦争はなくなるだろうかっていう話だと思うんですけど、
うん、
僕はね、うん、戦争って案外なくなると思ってます。
お、
特に大国間の戦争は、なんていうのかな、まあ、シーア派とスニ派みたいなね、うん、文化的ないがみ合いは多分残るよ、
うん、
あるいはその日本と韓国みたいなな
んか気に食わねえかみたいな、
お互い気に食わ、まあ隣の国は大体気に食わないんですけど、うん、あのお互い気に食わねえからっていうのは多分残るよ、うん、そういう争いは残るけど、うん、じゃあ例えばそれで元に日本と韓国が戦争する、日本と中国が戦争する、うん、アメリカとロシアが戦争するっていうのは、うん、なくしうるし、その方向に進むと思ってる、
うん、あ、そう、
なぜならば、うん、さっき言った合理性だから、
なるほど、ね、
結局戦争ってね手段なんですよ、合理性の、
うんうんうん、
こうした攻めたり爆撃した方が良いという判断がされない方がいいんですよ、
うん、
で戦争ってのはやれやそれは分かりますけど、うん、それは割とコストのかかる手段なわけ、
うん、
イラク攻めるにしたって別に圧勝したように見てるけどあれアメリカ人もう何百人も死んでるからね、
うん、
何百人下手すと何千ぐらい死んでるから、
まあ、後遺症もあるでしょうしね
とかだし、うん、でそれのお金もかかるし、うん、あんまり合理的な行動の割には結構コストがかかる、
うん、
ってことはそれを上回る合理性が、うん、戦争しないことにあればいいだけなんですよ、
うん、ありそうですけどねそんなもんねすぐ分かりそうですけどね、
うん、まあでもそっちの方が多分トータルのコストは低いはずなんで戦争しないってことの方が、
うん、
ということは人間が合理的に選択を重ねるならそっちの方に行くと思います。でそれは今まで例えばいろんなことでできなかったです、
うん、
そうは言ってもそこまでのさ、
うん、
ただまあ例えば極端な話お互い超商売相手だったらさ、
うん、
あの戦争したらさ、
うん、
お互いワイヤーになるじゃん、
うん、
商売が、
うん、
だから戦争しないっていうのは昔だったら例えば商売するっつっても船で運ぶ量だけでしょ
う、うん、
船で松茸運ぶぐらいでしょ
う、うん、
だけどそれは例えば将来例えば、ね、インターネットとかがなんか発達したら変わるかもしれない、
うん、ああもっとね
そうそう、例えば極端な話だけど Google がもっとなんか世界のインターネットを握ったとして、
うん、
アメリカが滅ぶと Google が滅んで、
うん、
インターネットがなくなりますっつったら多分アメリカを滅ぼす国はいなくなる、まあ、別に北朝鮮はインターネットいらねえわって知ってるかもしれないけどでもそのインターネットが例えばそのサマーウォーズみたいにもう生活の隅々まで入ってインターネットがなくなった瞬間世界が滅ぶようなレベルになったら多分 Google 滅ぼす人がいなくなって Google の本拠地は多分永遠に滅ばない国だ。例えば
一番平和な国になるっていう、
そうすると多分 Google は国になってるな、その時。
あ、
僕 Google と Amazon は将来国になると思う。
Google 国、
Google 国と Amazon 国になると思いますよ将来。
あ、
何百年か後に。
なるほどね。
まあその時 Google って名前かどうかは知らないけど、
あ、で全員体順チップ埋められてみたいな。
そうそうそう、あの、まあ、いわゆる今国ってのは物理的なものにすごく限られてて、
うん、
島があって海があって境界線があって、うん、こっからこっち国ねってやってるけど、
うん、
あの島とか海で区切る理由って何かというと、うん、物流と生産なんですよ、
はいはいはい、
畑があって道路があってだからこっからここまで陸続きでうちの国ねってこと、
うん、
で結局機能で固まってるわけ国って、
うん、
なんでその機能が例えばその海とか陸に関係ないものになってしまえば、
まあ、集約されたらね
多分それはそれで一つの国になります。Google 国というネットがあってでひょっとしたら Google 国と中国が育てたバイドゥのネットがあって、
うん、
あの Google vs バイドゥの戦争があるかもしれない。
あ、なるほど。
そういう戦争が始まるかもしれないけど、まあ、それもまたいずれ乗り越えるでしょう。なんだか、うん、
じゃあ最終的には、まあ、まさに Google Earth になるということ。
僕、まあ、基本的に右翼の言う人が言う、
うん、
まあ、戦争は人間の常で歴史上あったからなくならないっていうのは結構間違ってると思ってて、昔に比べばどんどん戦争は減ってる、まあ、あの兵器が発達するから悲惨にはなってるけど、
うん、
戦争のする頻度もどんどん減ってて、それは何かというと戦争のコストが上がってるんですよ。で兵器が発達すると戦争のコストが上がるでしょ、
はいはい、
戦争っていうのはどんどん面倒くさい行為になるわけ。で一方でそのコストが上がれば上がるほどやる意味がなくなってくる。
うん、
でそうすると多分戦争は減っていくし、うん、実際まあ頻度で言えば減ってるわけですよ。
うん、
でまあ行き着く先は戦争しても意味がないって話になる。でもそんなことファンタジーって言うかもしれないけど、
うん、
実際それはある範囲では実現されてて、
うん、
それは例えば日本ですよね。日本は戦国時代で海の国、
うん、
あの駿河の国ってあって、
まあ、藩とかいろいろあったり
してやってたけど、うん、結局全員でまとまって1個でやってた方が、まあ、海の向こうから攻めてきたら死んねえけど、
うん、
この海の隔てられた日本っていう島の中では、
うん、
戦争しない方が合理的だよねって話だった、うん、
だからまあそういう意味で言うと宇宙人が攻めてこない来たら一つになっちゃうかもね。
そうだね、うん、宇宙人が攻めてきたら宇宙人に対処する方が優先されるから、
うん、
でその明治維新とかは一種の内戦だったけども、うん、その後日本が一つにまとまってるのは、
うん、
あの外国っていうものがあって外国と関わらないで生きていけないなということになった時、
うん、
内戦するばかりいないわけです。
そうですね。
でもそれはみんなが国ってものに目覚めたからじゃない、
うん、
内戦する意味がないからです。
それやってる場合じゃないってことでしょ。
そうだから要するにあの明治維新っていうのはなんか、うん、何坂本龍馬好きの人がさ、
うん、
志ある人が なんか立ち上がって妖魔化変えようとしたとか言うときは、うん、なもんで上品なもんじゃなくて、うん、単なるクーデターですから、うん、あ明治維新って英語で言うとなんとかか明治なんとかかんとかレボリューションと言いますかね、
あ
革命ですから、
はいはい、
明治革命なんですよね。でだからあれは地方江戸政府っていうものを、うん、あの九州の軍団が倒したっていう話の、
はいはい、
かえつまんで言えば外国から見たら、うん、でやったんだけど、そのじゃあその後じゃあ今度はうちだっつって東北軍団が立ち上がったり、うん、いやうちがやるで言うて大阪が立ち上がったりしなかったのは、うん、そんなことやってるより外国と渡り合わなきゃっていう話だった。
そう、
でそれは何かっていうと戦争するコストが、
うん、
あの結果に見合う、
あ
大阪が主導権握るコストより、
うん、
あ大阪が主導権握るというメリットより、
うん、
大阪と九州で戦争するコストの方が高いから、
なるほどね、
それは合理性の結果であって決して国に目覚めたからではない、うん、だから戦争するしないっていうのはその旗の振り方としては、
うん、
国の意識とか、
うん、
国を守るとか、
うん、
精神的なことをやってるように見えるけど実際は合理性の結果として行われるから、
うん、
だからなくなることも可能だと思いますよ僕は、うん、まあでもそれは多分僕ら生きてる間じゃない、
うん、まあ、戦争はなる、まあ、僕らは、まあ、平和ボケですけど、
うん、
まあ、でもやっぱりあんまり、うん、まあ、あれはさ、ね、晴れた日爆弾落ちてくるのは結構しんどいですよね。
いやでもね、うん、アメリカそれ作ってんねんで恐ろしいの、
う
ん、
あそうね、
簡単に言うとね、
うん、
衛星にね、
うん、
超でっかい鉄の棒を持っとくの、うん、電柱ぐらいの、
うん、
それストーンって落とすの、
うん、
そんなんで何家一軒潰すのみたいな話で思うじゃん、
うん、
でも位置エネルギーって習ったんでしょ昔、
エネルギー、
高いところから物を落とすとエネルギー、
はいはいはいはい、
高さかける重さみたいな、
はいはいはいはい、
MVH やっけ、
はい、
あので位置エネルギーって意外とバカにできなくて、
うん、
その電柱ぐらいの高さの鉄の棒を、
うん、
東京にストーンと落とすじゃん、
うん、
核爆弾より威力ありますからね。
そうなの、
うん、っていうので、
うん、
まずそれを考えてて、
うん、
あともう一つあのグローバル即時攻撃システムかなみたいなのを考えてて、
うん、
まあ、簡単に言うとクッソ速い飛行機みたいなのグライダーみたいなのを飛ばして、
うん、
ミサイル全然速いんですよ、
うん、
それを飛ばしてあの世界中どこでも5分以内に攻撃できるみたいな。
すごいね。
核とか載せないけど、
うん、
あ何イラクでスンニ派が揉めてるだとポチ、うん、ドーンみたいな。
マジ
そういうのをアメリカ今割と本気で作ろうとしますから。
なんでそんなインにインに向くんだろうね。
インにインにっていうの、
だから地球、地球にさ、
まあ地球の外で何もないからね、
あ
宇宙人は来ないからね。
ああね、まあ話によると地球ってすごい宇宙の中で、
うん、
まあ結構銀河系みたいなのってさいくつかあるって、うん、言われてるでしょ、
うん、
で地球っていうのは超田舎らしいの。
ほう、
田舎すぎて、
うん、
全然エキサイティングな場所じゃないんだって。
あ、いわゆる、ま、周りに何もないってことね。
そう田舎、うん、だから宇宙人は来ないんだって。
ああ、なるほど、
っていう話もあります。
でもまあ宇宙には宇宙人いますよそれ、
うん、
あの宇宙に星の数がどのぐらいあるかって、
うん、
地球にある全部の砂粒の量を足し合わせても、
うん、
宇宙のもう超ちょびっと一部分でしょじゃないですか、
うん、
地球にある確か分子の数より星の数多いらしいですから、1個の分子の中になんか 1g の水の中にもうゼロが何個も続くぐらいさ、
うん、
あの分子あるんだと。
うーん、
だから宇宙ってすげえ広いから、
うん、
下手すると地球と全く同じ星があるんじゃないかっていうぐらい広いから、
うん、
それ宇宙人いるけど、
うん、
来れません。
だから超田舎らしいよ。
あ、田舎だから来ない。
だから、ね、誰も興味はないんですって。
あのだから八王子くんだりで生き返ってる暴走族みたいなもんですよ。あの決して関東連合と渡り合うことはないん
で。そうだから地球がでしょ。
多分どっかのうちに関東連合みたいなのいますよ。
あの
その辺の星4つのしてるやつとか。
あ、
でもそれもね地球に攻めてくる意味あんまりないと思います。でもまあどうなんでしょうね、実際宇宙旅行は無理だって言われてますけど。
ああ、ホリエモンとか頑張ってるじゃないですか。
いや、そのなんか生命がいる、知的生命がいる、
うん、
宇宙人がいる星に行くってのはね、
うん、
まあ今の物理法則で見る限り無理だと。地球にある全部のエネルギーを使っても、
うん、
行ける距離ってたかが知れてるんで。
うん、だからそのルールがあるっていうのもなんかおかしい話ですよね。
おっていうの
物理の中、まあ、これはちょっと待って
、ああそうだね、
最近
あそれはでも正しいですよ科学的には。
あそうなの、
科学的にはその、うん、今見てる物理では、うん、不可能でも、うん、将来の別の物理が生じる可能性は全然ありますから、
ね、うん、意外なことが起きるかもしれない。
そうそうそう、うん、今の科学的に無理だから絶対無理っていうのは科学分かってない人の発言ですから。
ああなるほどね。これ以上言っちゃうとあれですよ、深い話になっちゃう。
深い話になっちゃうこの辺にしてください今日はこの辺にして
ね、まあ、これってね。でも久しぶりに短いスパンで撮りましたね。1週間
更新、ちゃんと1週間更新あよく月1更新になりかけてました。
結構ね、好きな人によるとちょっと月1じゃ寂しいですっていう、そうありがたい言葉をいただいてます。
最近なんか全然知らない人が聞いてくれてるのが、うん、サバラジオっていうのを聞いてくれてるリスナーさんがいて、うん、その人が違うリスナーさんに、うん、こんなラジオおすすめですよって言って、52大ニュースってのがありますよって言ってて、うん、お全然知らない人が聞いてるって思って、
しかも宣伝もしてくれてるという。
そうそうそう、ありがとう、モコモコパレードモコモコメンツとしては感謝しきりです。
ありがとうございますね、はい、本当に、
はいいいですか、こんな感じで、
はい、そんな感じでございました。
じゃあ僕たちは、うん、そのオスプレイ反対でみたいな左翼ラジオで。
そうですね、
オスプレイ反対するとも大概頭を湧いてますけど、
いやもうちょっと喋っちゃおうかな。はい、それさ、いやだから集団的自衛権とかは反対とかっつうのは分かるわけよ、うん、まあまあ思う人もいるでしょうやっぱり、うん、ねって思うんですけど、うん、それでデモします、まあデモも分かりました、
まあまあまあ、
やるでしょう、うん、やる人はやるでしょう、そういう、うん、センシティブな話題なので、うん、ただそのデモの内容でさ、うん、そのおそらくその人たちは戦争反対だし血を流したくないっていう意思があるにもかかわらず、うん、持ってるプラカードに安倍死ねとか書いてんのおかしいんじゃないかなって思っちゃうんだよね。
ああそれはね、
うん、
いや話していい、うん、あのねそれはね、うんうん、簡単に言うと左翼だからです。
お、
右翼と左翼って、
うん、
オスプレイ反対と賛成、うん、原発反対と賛成みたいな、うん、左と右って思ってる人いるけど、うん、ちゃうんですよ、
うん、
あのね敵ってものが何かっていう違いなんです。あ彼ら二人に右翼と左翼に共通してるものは何かっていうと、うん、自分たちの存在を脅かすものは許さないんです。
あ
で左翼の考えだと、うん、自分たちの存在を脅かすものって何かというと、うん、とにかく偉い人、
うん、
偉い人が命令して戦争を起こして、うん、アメリカだか中国だか知らんけど偉い人らの都合で戦争して、うん、死ぬのはわしら市民やぞと、
うん、
偉い人の都合で殺されてたまるかっていうのが左翼の考え方、
うん、
右翼の考え方っていうのは、うん、敵っていうのは 外の外国なんですよ、
うん、
外国の連中の都合で、うん、うちら全員殺されてたまるかっていうのが右翼の考え方、
うん、
仮想敵が違うんですよなんで左翼の人たちはアメリカ死ねだし、アメリカのオバマ、イラクで血を流すオバマ死ねだし、
うん、
安倍も死ねだし、
うん、
原発東電利権団体も死ねなんですよ、
うん、
でも右翼の人たちは、うん、いやいや安倍ちゃん立ててこいよ、うちの国なんだから、
うん、
いや原発立ててこいよ、うちの国必要なんだから、
うん、
そんかし韓国死ね、中国死ね、うん、中国に韓国は、うん、上から下まで死ねぐらいになるよ。だけど、
うん、
左翼の人たちってのはあくまで死ねっていうのは中国の偉い人と日本の偉い人死ねだから、
うん、
中国の市民は仲良くやろうぜって。
そう考えるとやっぱちょっとその構図的にはさ、じゃあさっきのその、うん、過激派の人たちがさ、
うん、
アメリカに対する思いとかさとなんか構図は似てますね。
まあだから右翼も左翼も共通してるのは、うん、自分たちを脅かす敵死ねって人たちだから、うん、だから どっちもなんかや頭おかしい人たちが多いわけ。
だからその
僕らが別にそんなんじゃないでしょ、
うん、安倍氏だからさ、本当にその集団的自衛権とかが嫌だったら、うん、それを思うのに死ねって思ったらさ、もうそれじゃ戦争なくならないし、もう気持ち的にその周りの賛同者いなくなるぞって思っちゃいますけど、
ね、いやだから彼らは戦争をなくしたいわけではないんですよ、うん、根本的に、うん、自分たちが死にたくないんですよ。右翼も左翼も自分たちが死にたくないから主張するんです、
うん、
だから左翼の人たちは偉い人たちに殺されたらたまらんと、うん、偉い人たちに都合で戦争されて、うん、殺されたらたまらんから安倍は敵で安倍は死んでるんです、うん、で右翼の人たちは中国の都合で日本が滅ぼされたらたまらんから、うん、中国全員死んでるんです、
うん、
だからどっちももともと死ねっていう人たちなの。
死ねありきで敵を探してるということですね。
そうそう、で僕たちは安倍死ねも中国死ねも言わないじゃん、うん、なんでかっていうと、うん、ある程度裕福だから。
ああね、
安倍が死のうが死ぬ前が、うん、日本が滅ぼうが滅ぶ前が、うん、生きていけるから。僕たちはいわゆるノンポリと言われる人たちなんでしょうけど、うん、リベラルとかノンポリって言われる人たちなんですけど、うん、そういう人たちはそういう人たちはなぜ右翼にも左翼にもならないかっていうと、うん、自分の存在で自分で確保できるからです、
うん、まあ皆さんそうなるべきだっていうことですね。
いやでも現実には例えば弱い人はいるんで、うん、多くの貧乏人は共産党系というか左派に走りますし、うん、あるいはその日本の産業構造にすごく依存してる人、うん、というのは日本というものがなくなったら非常に困るので、うん、右翼に走りますね。あ、そういうものに依存してるから。でも僕は国が例えば共産主義国会になろうが、うん、軍隊国会になろうが、うん、今のままであろうが、うん、エンジニアとしての仕事は多分なくならないので、うん、どっちでもいいですっていうのが基本で、極端に言うとね、うん、そんなことはないんだけど、うん、極端に言うとそうなので、うん、それほどそこに注力する必要がない、うん、日本という国がなくなったら、まあ、アメリカ行って仕事するわってだけだし。
まあ、さっき俺、公共料金の支払い見てたじゃないですか。でこういろいろ探してたら、うん、その中に1枚文書が入ってて、うん、文書というかはがきが、うん、川崎市 の共産党からはがきが来てました。
あ、それね、僕は、うん、僕の友達が配ってる僕の高校生の同級生がね、水の口界隈の、ね、赤旗配ってるから。あ、そう
ん、言っといてください。
でもその子も結構貧乏だったり、うん、そうすると金持ち死ねってなるよね、うん、金持ちの都合で生活保護打ち切られたりするわけでしょ、うん、まあ、そしたらもう金持ちなんか別にこっち味方じゃないか、うん、それも金持ち全員死刑です、うん、パンクロックです。
あ、なるほどね、うん、
っていう世の中の構造があるんで、うん、まあ、右翼も左翼も僕から見ると全員死ねです
なるほどね。
そう、戦争を起こすのは右翼か左翼ですからね。
あ、まあ、本当そうですね
右翼みたいな考えの人か左翼みたいな考えの人かどっちかは絶対戦争を起こすから。うん、日本は右翼みたいな考えで戦争して、うん、ドイツはどっちかというと割と左翼的な考えで戦争を起こしたのか。
あたかもね、なんかまあ左翼っていうと平和を訴えすぎてるっていうイメージはありますけど、
あれ訴えてない、平和じゃないですよ。 俺らを脅かすのもぶっ殺すのなんですよ。
うん、なるほどね、うん、
俺らに核爆弾を落とす可能性を増やすんだよっていう。そういうやつは全員ぶっ殺してでも俺は核爆弾を落とされたくないって人たちが最後ですから、右翼と大差ないです。
だからそういう中でその一般大衆の人たちが最近目覚めた人たちが、うん、こう取り込まれていくわけじゃないですか。その反原発とか、うん、安倍死ねとかで巻き込まれていくっていうのは、うん、なんか見てらんないなって思いますよね。
あ、まあ、
ちょっと心苦しいところ、
まあ、世の中のことそこまで深く考えないからでしょうね。
だからそのね、要はそこの左翼のトップの人たちが、うん、そこを取り込んでるっていう構造にもまた気づくべきなんじゃないのっていう。
そうそうそう、うん、もうあそこにも指導者がいて、うん、指導者は自分の思い通りになるように手駒を増やして、うん、デモを起こしてって、うんうん、まあ、左翼は左翼で中国 に利用されてますけど、うん、
まあ、そういうわけで僕らはね、はい、利用されまくってるということで、
まあ、僕らは無関心なので利用されてないです。
でもほらね、公共料金払わないと電気も止められるわけだから、うん、全てはね、誰かにこう、うん、なんていうんですか、支配されて生きてるんですよ、
うん、ということです
ごい、何もオチが見つからないまま、
どっちかというと左寄りですねどっちかというと国死ねっていう方向に行きますから、
はい、もう気づいたら1時間以上喋ってるということ
で、前後編に分かれる可能性もありますけど、
まあこれ2週分ということで、はい、お送りしましたのは
黒社長と
T3000 でございました。
月刊52大ニュースでした。
イエイ。